YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月29日火曜日、第360回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつものように生け花摂取量は時期家元、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますんでね。最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、私的なところでね、申し上げますと、1年ぶりのですね、まあ、がん検診ということがございましてね、先日の血液とレントゲン検査の結果ではですね、まあ、特に異常なしということでね、ほっとしているところなんですけども、そんなこんなでまず第一コーナーをね、突破ということで、続いてはですね、またまた待っておりまして、次回の CT スキャンではですね、第二コーナーを見事に回りきり、次回の、まあ、胃カメラとあと第三コーナーを抜けてですね、第四コーナーも直線に入るとですね、なんとかまあこのところぎっくり腰も癒えたこととてね、残すところはこの五十肩さえ完治してくれればですね、2011年健康有料レース完全優勝といったことでですね、まあまあ桜の開花とともにそう願いたいなと思っているそんなサママンゴとキーボーイドと、そしてこちらはツイッターを拝見したところによりますと、ね、まあ、ご不幸にもおばあちゃんのねとのお別れを終えまして、無事に帰宅、仕事でヘトヘトながら帰りはご主人の車だったのがですね、ありがたかったりというふうなことがございましたり、この寒い中、弟さんがですね飲み物を買いに行ってくれたり、ね、彼女のいない間にですねバリバリと働いてくれていた、みんなに感謝といったことでね、女性実業家でありながら、妻として母として人として、常に感謝と慈しみの心を忘れない、そんな久しぶりね、学F第5週目担当女性サブパーソナリティというのはこちら
琴井由紀です。
はい、お久しぶりでございます。
久しぶりです。何ヶ月ぶりでしょう。
いやもうですからかれこれね、去年の11月が最後の放送だったと思うんで、
あ、明けましておめでとうございます。いやこらこら
遅すぎ、
桜が咲きそうだ
って、ね、はい、まあでもご挨拶的にはそういうことにはなりますけど、はい、ね、はい、そんな琴さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、なんと、いかがでしょうかと言ったってです、まあまああれ、ね、あれしかないわけですけども、
近況はいっぱいありますけども、とりあえず今日は2日で3時間しか寝てないぞっていうところをなんとかしたいもん
です。いやいや、まあでもね、琴葉さん的にはこれまでも過酷なお仕事のね、あれを乗り越えて来られたプロの方ですから、
いえいえ、
その辺は私ももう安心をしてますし、
今日今ね火曜日の夜7時だと思うんですけど、うん、日曜日の朝10時から仕事しっぱなしで、いい年越えて30過ぎてお尻かぶれましたから。
お尻かぶれちゃいましたか。
ずっと椅子に座ってパソコンと格闘してましたらね。
いやいや、変な話、それはまあ負けない気になって申し上げるつもりないですけど、やはり床ずれじゃないですけど、はい、私なんかもそのね、あの入院してると、ずっと寝てたら腰そんなことになりますもんね。
そう、軽い床ずれですよこれ。
お尻かぶれましたか。
お尻かぶれました。
どの辺
言えない
見てあげろお兄ちゃん
ひどい、
ひどい
その前にカメラを頑張って飲んでください。
いや本当ですよ、もうここまで来るとやっとくべきことは ね、大抵のことをやっとかなきゃっていうんで、お医者さんも次から次へとアイテム出してくださいこれはどうですか、これはどうですか、ね、じゃあもうこれやっときますわと、
これは
もうやっときますわって言うしかないんで、
そうそう、安心を買ってると思っていきましょうよ。
いや本当にね、そういう意味じゃね、なんて言うんでしょうね、それこそもう被災してらっしゃる方はね、もっと大変な思いしてらしたりとか、そういう部分では私幸せだなと思うんだけど、お薬がまずあるでしょ、それとかそのレントゲンを取ってもらうとか、その血液を取ってもらうにしても、注射の道具があったりとか、レントゲンのその機械が、まあ、機能する。で、また電気が通ってるっていう部分ではね、それだけでもありがたいなというふうに思うんですよ。だから変な話、自分でここで何かの、そういう、取りっぱぐれじゃなくて何ですか、そういうやらなかったことによる結果、また後ほど、あの時やっときゃなっていう後悔だけはしたくないので、
そうですね、
ちょっとまあそこのとこはきっちりやっとこうかなと。
そう、はい、まだまだ人生長いですからね。
そういった意味でね、うん、まあまあ人生50年としたら本当はもう死んでる年なんですけど、
ね、
織田信長じゃないですけども、
まだまだ、
でもまあ人生80年 ね、90年だとするとですね、もう本当に折り返しと思えば折り返しなんで、
まだまだです。うちのおばあちゃんなんて亡くなった時93ですからね、
は
い、
それはもう大変でしたね。
大往生でございました。
あ、そうか、
いえいえ、もうね、
大往生で
はい、見事な生き様の人でしたから。
そうですか。そう、まあ、なんていうんですか、お孫さんとかそういう血脈の方に思っていただけるようでしたら、まさしくそうなんでしょうね。
もうね、何しろまあ長生きだったんで、孫が9人、ひ孫が13人なんで。
なるほど。それだけでももう生きてきた証を残されたわけですか。は
い、もう親族籍の立派なこと、立派なこと大勢いましたよ。
そうですか。ね、またそれは、なんていうんですか、こういう言い方もまたどうかと思うんですけど、でもやはりそういう身内、自分の生きた証をそういうことによってまた、一族を結集するというか。
そうですよ。だってひ孫同士なんかね、名前も顔も怪しかったのがみんなで集まってきたんで、ひ孫たちをかき集めて記念写真撮ってきましたから。
それはいいやね。
案外ね、写真撮ってみると、やっぱりね、血のつながりってすごいもんで、ひ孫同士でも顔似てるんですよ、なん
となく。やっぱそうかしらね。
不思議なもんですよ。
なるほどね。だから僕なんかはそういう話を聞くと、もう全然そういう血脈みたいなことに縁遠いんで、むしろその生きてきた証というものは、ほら自分にとってはね、もう むしろ無機質なものしかないって言っちゃなんですけども、要するにレコードだったりとか、ライブだったりっていうんで、まあ何にも、要するに生身のものじゃないんですよ。だからだとすると、その生きてきた人間を残すっていうことは、これ以上ない存在感の実証の工程だと思うんで、そういう意味じゃね、そのおばあちゃん立派だと思うし、すごいと思う。
脈々とね、この先も受け継がれていきますから、ね。
だからまあ本当にこういう言い方するとまた不思議に思われるかも分かんないけど、今回被災された方の中でね、もうその中でも一人でも二人でもそういった自分の因子というか、血脈を受け継いだ方が生き残っててね、その方たちがどんどんどんどんそういったご先祖様の、魂とか、そういう、生きてきたことの証を受け継いでいかれるんだったら、それも立派な、もうなんていうのかな、生きてきた証のになるんじゃないかなと思うんで、また残された方はそういう力強く生きていっていただきたいなとも思いますよね。
東北の方々はきっとこれから復興していくと、やっぱり災害対策の一人一人がプロになっていくと思うんで、
そういう意味で言うと ね、
私たちも東京なんて、まあ、
脆弱の極みですよ。
相当埋め立ててますから、やっぱりいろいろ教えていただいた方がいいんじゃないかなと思います、ね、そういう意味で言うとね。
だからますますそういった意味ではね、向こうの方たちの方がポジティブだって、すごいその元気もいいし、まあ、発言なんかもね、前向き前向き、
東北の人たち辛抱強いですよ。
辛抱強い、またね、ガッツもあるんでしょう、きっと、ね。だそういった意味では、まあ、ますますそういったものを見習いながらね、総合的にそれこそ今の CM じゃないですけど、日本人はチームなんだという意識を持ってやるんであればですね、そういったものをまたレクチャーしてもらったりとか、今できることをまた元気な人から順番にやっていけばいいのかなというふうに思ってますんでね、そんな思いも含めてですね、学部も今日は元気にですね、まあ、せめてこういうね、状況だけに、逆に言うと本当はむしろ元気で明るくお送りしていきたいなというふうに思ってますけどね、さあそんなこんなで今日はね、久しぶりの後藤さんも交えてという形でたっぷりとですね、いろいろとうんちく、がんちくなるお話をですね、眠らない程度に伺ってまいりたいと思います。
コラボの方が
よろしくお願いしたいと思いますけどね、寝たらお尻の汗も見ちゃうから、
やめて
はい、まあそんなことでね、今日も明るく元気にスタートしてまいりました、そんなサンママンことキューボー伊藤と
後藤佑樹の
明るい FM。始まりました。本日300でも回数に360回ですからね、これもうなんだかんだ言いながら
よくやりますよ。
だってこの前後藤さんね、残念ながらご参加なかったですけども、もうそれは仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、本当地震の4日後ぐらいでしたっけね、学園 F7 周年記念のまあ放送とお食事会をさせていただいたんですけども、もうお客さん集まらないんで、マスター泣かしちゃって申し訳なかったですよ。それこそすみません、引いちゃって、
みんな外に、
もう最悪とか電話で注文断るのに、最悪最悪って本当に申し訳ないことしたんですけどね。
私もその頃に目黒区から頼まれて、公演をすることになってて、実際やったんですよ。
あ、そうですかね。
せっかくね、定員20人のところを40人近く申し込みいただいてたんで、お部屋も広くしてもらってたんですけど、実際半分ぐらいだから、結局定員ちょうどぐらいの人数にはなってやれたんですけどね。
そうですかね。
その間も吉井が来る するし、
はいはいはい、もう予想だにしないということっていうのはこういうことだというふうにね言わざるを得ないわけですけども、まあまあそれでもね、あの曲がりなりにも360回放送7周年迎えられてね、ありがたいなと思ってますし、
何回目まで行くんですか、
まあ、いやまあできることならここまで来たらね、はい、まあまああのインファームさんが続く限りもうしつこく食らいついていこうかなという、
あ
もうそこはね、はい、まあそんなこんなでね、マクエフ的には本当にそういう意味で、今後とも皆さんのお力を借りながらですね、マイナーの放送局ながらですね、本当にこう肉声をお届けできるっていうのは大事なことじゃないかと思ってるんで、それと言いますのはね、でも皆さんのお力添えっていう部分では嬉しかったり、あなるほどな、やはりこう文明の利器っていうのはね、こういったところにも現れてるんだなっていう部分で、おかげさまで最近サンマンマンもツイッターをデビューしました。ツイッターデビュー、
ついに
デビューしまして、はい、なんで急に上目見せるんじゃないの、いやっていうのはですね、あのそんなことで、まあまあツイッターデビューして、まあぼちぼち書き込みみたいなことをさせていただく中でね、今日もまあ学芸放送なんで、久しぶりに喋りのプロことゆきさんもおいでだし、まあよかったら、イーファームさんに集まれというふうな形でアナウンスさせていただきましたよ。そしたら早速ね、こちらのまあご常連で、あの旅職人さんっていう方が、
はい、やっぱりツイッターインタビューしましたね、
はいはいはい、ツイッターのねもうプロフェッショナルなんで、はい、彼が早速フォローを入れてくださって、サンマンマンが負けないで喋るらしいから、お前らみんな集まれとで、コトさんのね喋りのプロなんだから、ここはもうちょっとね、みんなでその元気出して学F も応援しようみたいな、フォローっていうんですか、ああいうの、
あ、リツイート、
リツイートっていうんですか、そういうのをくださって、でまあそんなことにこう大変ね、あなるほど、やっぱり見えないところでそういうこうコミュニティというか、あのアシストというか、そういうのいただけるっていうのは大変嬉しいなというふうに思った次第なんですけどね。これで旅職人さんがここに来るかどうかはまた別の話だと思うんですけど、ま
あ、それはそれ、これはこれですよ。
またツイッターってそういう機能なんですってね、いやあの書きっぱなしというか、あれリツイートはありがたいけど、答えたりどうのっていうあれでもないんですってね。
まあまあお返事もできますけども、
できますけど、うんうんうん、
案外書きっぱなしですよね。
なんですってね、
だから会話も途中で投げっぱなしになります
よね。あはいはいはい、はい、だからそれでいいんですよね、あの機能としてはね。
いいあれつぶやきですか、
つぶやきだからね、はいはいはい、だからなんて言うんでしょう、一時そのあったじゃないですか、このチャット、ああいうのではまたない、
ね、あそこまできちんと会話しないですよ。
ああそうかそうかね、なんでね、
ただのつぶやき合いですからね、
はい、あとはそのフェイスブック、
はいフェイスブック、
はい、こちらもまたこのサンマンマンでなんか生意気にデビューさせていただきましたんで、はい、ただあの使いこなせてないという部分で
難しいです、日本人には特に難しいですよ。ああそうなんですか、非常にアメリカンなこう感覚でね、
はい、
あのお家に遊びに来てくれた人に自分の写真の入ったアルバムを見せびらかすような文化をお持ちの方でしたら、
なるほど、ね、
使いやすいかなと思うんですが、
文化的その背景の違いもあるわけですね、はい、
ちょっとねあまり実名でこうインターネットしない日本の社会にとって馴染むのか馴染まないのか、うん、私も心配をしているところでは
あります。なるほどなるほど、よくまあ政治家さんなんかもね、何かこう問題が起こったりなんかすると、日本人にはちょっとこう馴染まないみたいな言い方をしますけどまあそういったことがあるわけです
か。そうですね、ちょっと向き不向きというかね、はあはあはあ、ありますよね。
まあここは頼りのね電脳系にのエキスパートでもある、まあね、小藤さんにいろいろとそういったこともまあいろいろご指導ご教授いただきながらね、いろんなお話を、何と申しても古株ですから
気づいたら古株ですよ、これどうなってるんでしょうね。学
芸で一応お姉さんですけどね。
そうですよ、
はい、ね、そういった意味で言うと、まあ、その電脳系に堪能であるという部分と、はい、キャリア的にも申し分ないと、
いえいえ、
いうこととね、もうそれこそトークのスペシャリストということで、
いえいえ、もうね、2日寝てないんで喋れてるんだかどうなんだか自分でよく分かりませんけども、
このぐらいの持ち上げとかないと寝られても困るんでみたいな。
本当にね、喋りながら寝たらごめんなさい。
いやいやいや、いや大丈夫でしょう、そのようなね、プロフェッショナル的なまた、いやいや、技を見せていただきたいと、ソウルを見せていただきたいと思いますけどもね、まあ、ご無理はないところでよろしくお願いします、はい、したいと思います。そういった意味で言うと、こちらもまたプロフェッショナルな書き子を頂戴しておりますよ。
あら、来てますか。
来てます、早速
来てますの。
も
う
小藤さんといえば、名乗るほどもない男、はい、
ありがたいことですね。
しかも130歳歳、
はい、
ね、職業
ませんよ、
職業は真剣ゼミって、はい、職業130歳で真剣ゼミ行ってる馬鹿いねえんだまあしかしね、彼もなかなかユニークあふれるですね、
はい、
いつも書き込みをくださるんでありがたいなと思ってますけど、はい、まあ、初めての方にはね、こう不謹慎とかそういうふうに捉えないように、これはこれで彼のキャラ クターですから。
これはこれであの出来上がった一つの芸ですからね、
はいはい、まあ、ある種この360回の一部を支えてきた彼の書き込みをですね、そういうことなんでね、はい、はい、こと結城様ですね、名乗るほどもないことない、名乗るほどのこともない男130歳でね、改めてご紹介しますけども、はい、さあ年末は山崎バニラさんと会食、はい、2010年は紅白で終了、2011年はテレビ体操でスタート、バレンタインの手作りチョコに没頭する
娘のね、
はい、マナコは小学、まあまあ、あの愛しい娘ですよね、うん、小学3年生ひな祭りには、はい、バニラライブに参加、はい、早朝勉強会から計画停電に怯えながらも、決算納品、モラル欠如のトイレットペーパーの買い占めに憤慨、
はい、
IT 業界のヘビーローテーションことをゆうきさんお久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、さて忙しい日々の中でのたまの休日、家族揃ってのテレビ番組はどんなものをご覧になっておいででしょう、うん、1番笑っていいとも、
はい、
2番何でも鑑定団、うん、3番何でも判定団、3番ですね
出た
この人いつ も
絶対
自分で質問しといて先に答えちゃうという
判定って何や
判定だって、エネルギー不足もぶっ飛ばす、エロエロにぎやか放送よろしくお願いいたします、
はい、
さあ、追伸ですね、設備投資のここら辺はしかしね、はい、彼はしっかりしたとこっていうかね、あれバカなんだか利己なんだかと思えるような部分で申し上げると、はい、追伸、はい、設備投資の、これは何ですか、設備投資の規模、規模ですね、
規模
は大きいかもしれませんが、通信ネットワークではデータ、これ難しいですよ、服装なんて、
はい、
私なんかこれ服装なんてこれ地引き引かないと分かんなかったぐらいですけども、はい、後でまた教えてくださいね、
はい、
物理的破壊などのリスク回避の常識となっているインターネットのルーティング、同様に電力の一極集中も当然大きなリスクを抱えております、電力供給の標準化、リスク回避の処方箋となるスマートグリッドの手法、はい、点点本気で考えないと同じ設備を元に戻してもリスクはそのまま残りますと。
これはまたインフラについての難しいものを投げつけてきましたね。
これ本編の鍵用とこれ追試の鍵用とか同一人物だととても思えないですよね。
不思議ですね。まあスマートグリッドどうでしょうね。電力に関してそれが当てはまるかどうか私はわからないですけど。
スマートグリッド自体の意味合いわからないですもん。だって
ああそれは話すと長くなる
んで。ああそうなんですか。ざっくりと言うと。
ざっくり、いやざっくりどうだろうな。どちらかというとキーボーさんにはクラウドの概念とかを説明した
のが、クラウドの概念はある程度わかりますよ、
うん、あのなんか、うん、なんでしょうね、まあ、クラウドもそうですけど、うんうん、こう
要するに PC で行える、パソコンで行えるそのシステム、うん、システマチックなものですね。
あ、まあ、
機能性というか
パソコンに限らずスマートグリッドでしたらなんかこうなんていうんですかね、結局
電脳系の
どこに集中しないといろんなところに、
ほらほらツイッターフレンドが現れちゃいますよ。嬉しいじゃないか久しぶりの、やはりツイッターの影響ありますよね、ここですよ。
あ、本当ですか。
準レギュラーの松さん登場という形で、はい、あ嬉しいじゃないですか。
お世話になります。
またいろいろとね、番組終了後にお話伺ってまいりましょう。
だからほら日本代表がね試合するから見とかない、
あそっちがあるか、
そうそう、ね、大きい画面で見とかなきゃいけませんよ、はいはいはいはい、これ
まあまあね、逆に言うと放送がそんなことでサッカー中にねお邪魔することになって申し訳ないかもしれませんけど、
チルチルサッカー見ながら喋りますけど、
はい、
私もね、
はいはい、まあまあその辺も一つどうぞ、ね、お久しぶりさんありがとうございます。お元気でしたかね。はい、何よりです。はいはい、まあそんなことで松さん登場という形でね、学歴的には嬉しくもありがたい限りですけども、はい、ですからその、まあ、そのスマートグリッド私もまた勉強させてもらいますけど、相対的にこれ追伸で言ってるのはどういうことを申し上げてるんですか。やっぱりその電力供給の不足による不安視される部分とかそういうことでしょうか。
例えばまあ何でしょう、東京電力の管内にある発電所が潰れてしまったことで電力が不足して計画停電が必要になるですとか、
はいはい、
あとは日本で言うと周波数帯が違うので電力供給が西からこう、うん、変換を通せるのができ
ないらしいですね。
ある程度の分量まででこう、うん、ボトルネックになっちゃう
とかって、はいはい、
その辺がまあ平たくみんなで共有できて、うん、こうなんていうんですかね、まあ一箇所が潰れても周りで補い合えるとか、
うん、
みんなで回せるみたいなね。例えばこう何ですか、クラウドでいうとサーバーが世界各国に置いてあって、はい、砂漠の真ん中にもあれば、はい、まあ、街中にもこそっとサーバーがあって、うん、世界各地に同じようなデータが複製されてるっていう状態ですよね、うんうんうん、そうすると一個が物理的に壊れても、はい、他のところにもコピーがあるからいいじゃないっていう感じですね、
うん、だとすると、
ね、
まあ、それをお聞きになってもう 早速ねに理解される方もおいでだったりとか、うん、まあもう一つっていう方はご自身で調べていただくのも結構なんですけども、うん、ただ申し上げられるのは琴さんが冒頭で言っておいでだったようにですね、要するにそのこういう言い方は語弊があるかもしれませんけども、要するに東北の方たちは今回の被災で、要するに災害のエキスパートの方になってたくましく蘇生されるだろうと、蘇ってこられるだろうと、活性化されるだろうということを言われたんだと思うんですけど、意味合いとしては。だとしたら、あの今回のそういった災害による、まあ、電脳系の総合的な部分でのモデルケースとして、今回のその不幸を新たなそのいい意味でのことにそのチェンジしていくというのかな、生かしていくっていう部分では、本当に今回の東北地方の災害っていうのはいい、 ある種あの別の意味でね、あのモデルケースとなって、世界の人たちの、だってフランスとか海外からどんどん来てて、そういったこともそのリサーチしたりとかしてるらしいじゃないですか。
まあ、やっぱり今回でいうと、こう日本人がみんな助け合おうとかっていう部分でいうと、はいはい、あの Google が被災者の方についてこう避難所の名簿を写真撮影して、はい、それをこうピカサってあのアルバムに載せるっていうことをしてくれていたので、その現地にいる方が写真を撮って送ってくださると。
私なんかついあの Google で存じ上げてるのは、なんか避難者の、ね、伝言板みたいなのが、
そうですね、
あれ以外のことですか。
あれと関連してなんですけど、最初はあれはあの人を探している、うん、でこの人の情報がありますっていうのを共有するものだったんですけれど、それとは全く別に、避難所にいらっしゃる方の名簿を写真に撮って載せますよっていうのがあったんですが、はいはいはい、それを日本中の被災してない有志の方がその写真を見て文字に起こして、はい、でこの人生きてますよっていうことで、そのリストの方に入力していくことでつなげたんですね。なので向こうにいる方たちは写真を撮って送ってくれるだけで、ね、あとは被災してない我々がみんなで名簿を作りましょうっていう協力し合えたんですね。
それこそね、そういった部分でのその地域地域における、またその能力における役割分担みたいなことはね、うんうん、できるということで考えるんであれば、こういう事象がね、まあ、起こっちゃいけないことですけども、うん、起こってしまった以上はこれはもうしょうがないんで、だからそういった部分でそれを生かすっていうことは、むしろ生かさなかったよりも生かした方がいいに決まってますし、
う
ん、
それはそうですね、
生かさないことの方が愚かしいと思いません、人間として。
そうです
ですよね、だとしたらもうそういうあの塞ぎ込んだりとかね、うん、そういうことを後ろ向きじゃなくて、まあ、前向きにポジティブに捉えてね、そういったことをこういい意味でのモデルケースを生かして、
ね、
どんどんと次にそういったことにならないように、うん、またそういうことをこう生かすように、そういうふうにやっていただきたいなというふうに思いますね。
あと多分家電なんかも新しい製品がこれから出てくると思いますけど、はいはいはい、多分ね、エコってつかみどころがなかったと思うんですよ、これまで。すごく漠然としてたと思うんですけど、はいはい、電力消費量を抑えることで、はいはい、みんながこう、なんていうんですか、電力全体の総量を気にせずに、うんうんうん、これまで通りっていうとおかしいですけど、普通に好きなように物を使って暮らせる、うんうん、社会にもう一度なるという意味で言うと、
見地で、ね、
消費電力の少ない製品がどんどん出てくると
思うんですよ、ね、しかもリアルにという形でね、うん、なるほどね。あ、いやだからそういった意味で言うとね、まんざらこの130歳、
不思議です
ね、何のことでもないことのない男130歳、いい、これは、
うん、まあ、130歳だから年の功だってことにしておきましょう
よいいテーゼをいただいたということで ね、はい、ありがとうございます。さあ続いて、
はい、お疲れ様ですということで、佐藤陽介君から来ておりますよ。先日の震災のため、いろいろと決まっていたライブなどのイベントがキャンセルや延期になり、予定の収集がつかなかったのですが、うん、29日に現在エントリー中の大会の1回戦が重なってしまい、うん、学大 FM の方に参加できそうにありません。
あらま、
すっかりご無沙汰してしまい、本当に申し訳ありません。
はい、これは、ね、もうね、お姉ちゃんの前だけど、うん、あなたのほら弟分、うん、ベーシストの佐藤陽介君じゃないですか。うんうんうんうん、だから彼は、まあ、後藤さんの、ね、紹介で一緒にまあそのね、そういうやろうというか、まあそれこそも佐藤君に譲ってもいいから、私の枠を頑張っておやんなさいみたいなことだったのに、まあ今日はちょっと俺はね、今日はちょっと辛口のことを申し上げさせていただこうと思うのは、やっぱりあの分かるのよ、彼はやっぱりその自分もその音楽的なことがやっぱり本分であって、やはりその学生が学業を中心にやるのと同じようにね、それは自分のリハーサルでライブが大事でしょ。だけどね、あのやはりその学F の一員であるということを、これはちょっと忘れていただいたのは困るなと。
うん、
だとしたら本当に大変な中、自分の本業もありながら、それをまあ抑えてというかな、押してでも学F に参加してくださってやろうというふうなことをね、やってくださる方も中にはおいでなわけじゃないですか。
うん、
だとしたら逆にこう男の子なんだし、うん、こういう時期だからこそ、お姉ちゃん俺が行くよと、
いや
これぐらいのやっぱお姉ちゃん大変じゃない。だって寝てもいないしさ、俺はちょっと、まあね、うん、リハとかライブあるんだけど、もう今日楽屋で俺が行っちゃって、
まあ、今日はでも1回戦だっつってるから戦って勝ってきてもらわないと困りますけど
おねえダメ、
いや勝負ごとは行って勝たなきゃ、
まあ、これはしょうがないですよね。そうそうそうそう、今回のはしょうがないけど ね、だけど往々にして彼はね、そういうのがね、ちょっとそういう気持ちがちょっと気迫すぎるのが、今までのさんま祭りだったりとかね、まあさんま祭り参加してくれたか、うんうんうん、あのイベントごとにね、そういうのはちょっと、まあ私の力不足もあるんだけど、もうちょっとこうそういうものに対する情熱を傾けていただけないかなっていう私の希望
まあまあそのあたりはね、はい、私はあんまり強くは言いませんよ。
まあそれ言ってもお姉ちゃんって言っても他人だからね、そこはね。
陽介君に頼まれてることが忙しくて進まなくて山積みになってるんで、あ、強く何も言えない
です。いやいや、でもそこはさ、やっぱりその師弟関係みたいな部分もあれば、
あの
むしろ、いやいや、むしろあのこういう芸能だとかエンターテインメントの世界っていうのはね、そういう縦社会だから、そういった思いも彼の中にね、僕はまあこの放送あえて聞いてくださるかどうか分かんないけど、うんうん、お伝えしだけはしておきたいなというふうに思ってるんですよ。うん、だってやっぱりほら若い世代の人にもやっぱりね頑張ってもらいたいし、彼自身が手を挙げて、じゃあ金本さんやりますと、で実際にほらあの動画でも、
うん、
志をアップしてくれたりしてるわけじゃないですか。
まあ喋った後言っちゃったみたいな顔してましたけどね。
そうなんだ、うん、まあ、それにしても、まあ、そういう決意とか覚悟があってやってくださったのとすれば、やっぱりこう陽介さん、ここは一つね、あの今後とも一つ学芸府にもうちょっと、力を注いでいただくなりね、あのご助力願えたらありがたいなというふうに思ってるんですけどね、まあ、彼も多分十分理解はしてくれると思うし、うん、だから、ね、そういった意味で言うとちょっとくどいようだけど、うん、ここは彼といっぺんちょっと膝詰めで話しなきゃいけないなって思うのは、この基金っていうの、義援金の仕方でもタイプがいろいろあるってじゃないですか、
は
あ、だから要するにそのうーんと現金キャッシュで、うん、あのエンターテインメントの方とかアーティストの方は、うん、ライブでお金を稼いで、そのお金を義援金として、うん、あのするっていう方もおいでだったりとか、うん、そうじゃなくて自分のライブパフォーマンス自体をその義援金として受け取ってくれみたいな、うん、あの志として受け取ってくれみたいな、ね、それは2タイプあるって聞いたんですよ。
そうですね、
だとすると佐藤君にちょっと話をまたフィードバックするとすると、うん、彼は自分がその学芸風でその 現場でリアルにね応援するしたりとか助力することでそれを学芸風の力としようとしてるのか、うん、またある種一方で俺がビッグになって学園を引っ張ってやるよと思ってるのか、その辺は僕はちょっと理解できるのわからないんですけど、一度話してみないと。
そこまで深く考えてないと思うけど
な。俺もそう思うんだ。だったら普段に来いって話になっちゃうんで。
いやいや、まああれですよ。あんまりね、うん、こういうことにこう重たく取り組みすぎると、ダメだ。私みたいにふわふわしている方が
本当
にな
れるんだから。そういうタイプなんだ、元々。
いやでもほら、そうか、ね、みんなそうでしょ、うん。真面目に取り組むと私みたいにずっといられないわけですよ。
あ、そうだね、またね。
ふわふわとしてるから続くんですって。
最近の若者はまた。ちょっとこうね、そういったのはこあのしっこしないやつがいたりするから、
細くな
さんみたいなタフネスなわけはいかんからね、普通ね。
いやいやいや、
あ、そうかそうか、
こういうのはね、細く長くみんなでやる
のがいい
ですよ。じゃ
あ、あんまり無理強いしないというふうなことでね、それにしてもちょっとそういった部分でね、一応あのご提言だけ申し上げておきますんで、耳を傾けていただければありがたいなというふうに思って、ただ戦いは戦いなんで、この出た以上は頑張って勝ってきてください。
どうせ出てるんだから勝ってきてもらいたいと、
ね、それは勝ってきてもらいたいと思います。それでもますますメジャーになっていただいてね、有名になったところで私は学芸風でこういう部分で、公言させていただくということはありがたいんで違いないんで、
せっかくやるなら頑張ってもらわないとね、
はい、その後にさんまはこうあのついていきたいと思います。どんだけ腰が
すごい弱腰でした今。
俺が一番人として癒やしじゃないか。
なんかもう 何かあれば人の後ろについていこうというね、
そう気配が、そういうタイプ。
そうい
やいや、バレちゃいましたけどね、
う
ん、さあ最後になります、先日はバタバタとメールのみで失礼しましたということで、今はですね、無事東京に戻りました、うん、それで4月のゲストに、と思っているこのプロフィールを送らせていただきます。舞台女優、フォトモデル、声優の白井美穂さんがお越しです、経歴の方は小劇場を中心に舞台出演、重心、これは住信ですな、住信、ね、SBI ネット銀行の CM、うん、ナレーション等でご活躍の方ですと、よろしくお願いします。これはあまねなつさん、
はい
はい、第3週目パー第2週目サブパーのあまねなつさん、うん、頑張ってくれてるんで、
なるほど、まだお会いしてないですけどもね、
はい、ブログの写真のアップの方も一つよろしく、うん、
頑張りたいけど、会社に行ったら、あら久しぶりに自分の会社来たわって言うぐらいね、会社行ってないんで、
一応クレジットだけしててください、
うん、覚えてはいるんですよ、会社に行けたらやります、
はい、お願いします、はい、まあ、でも本当にね、コットさんの前ですけど、 やはりその古藤さんがこうやってね、学F でそういうドンとこう構えてくださるんで、うん、後輩もどんどん育ってきてますよ。
だといいですね。
本当に本当にな
かなかお会いする機会もなく。
いやでもやっぱりほら学F のああいうインターネットのウェブがね、うん、要するに門構えとしてしっかりしてるから、あこういうサイトのところだったら自分も一緒にやってみたいなとか、あこういう素敵な方だったらっていう部分で、まあ正直これは持ち上げるつもりもないんですけど、やはり門構えが悪いと嫌だこんなとことかさ、
それはね、
うん、こんなちょっと貧弱なの嫌だわとか、うん、なんか雑多っぽいとかさアマチュアっぽいと思ったんですけど、ね、まあこう申し上げちゃなんですけども、ホームページに関するお褒めと言いましょうか、うん、あのユーロジーっていうのは、うん、本当それはもうあちらこちらが頂戴してますんで、
それはありがたいことです。
はい、
あれね、私がデザイナー辞めてもこの仕事
に専念してる。最後の仕事じゃん、それじゃん。
そうですよ。もう、
そうなんだ。あなたはあの分野ではもう現役じゃないんだもんね。
はい、
もうプロデューサーの立場だからね。
そうです、そうです。もはやデザイナーではないので、キーボーさんの切り抜いた写真を変な風に加工してたとが、多分最後。
ああ、そうかな、うん、あ。だとしたらもうあなたの本当にそういった意味では、志を残していってくれた作品と。
そんなに重いかどうか分かんないけど、そうですね。
まあ、形としてはね。
うん、そうですよ。
ああ、そうか。そういった部分では、そのね、ホームページご覧になって、いまだに、アクセスをくださったりとか、また、うん、学生に出てみたいとか、いろいろとそのサブパワーもね、写真を貼り替えてもらってね、うん、私もアプローチの中に加えてくださいっていう方がおいでなわけじゃないですか。だって変な雑多なホームページだったら、私写真いらないって言うかもしれない。
まあね、連れ込み宿よりはブティックホテルの方が
聞こえがいい。いやらしい。だからおかしいって言った
ら、いや、夜だからいいかなと思って。
なんかそのギャップがね、あれからまたその持ち味な。いや、それは
普通の会話の中から急に下の方に切り替えちゃダメ。
普段からだから、それが持ち味だから OK。
いつもそうですよ。
全然 OK です。
ね、はい、気にしないことです。
はい、もうそれがきっと多分ね、名乗ることもないこと、男さんのファンを虜にしてやまない部分だと思うんで。
急に下の方に振りますからね。油断しちゃダメですよ、みんな。
はいはいはい。まあそんなこんなでね、ほら、また続々とツイッター仲間登場じゃないですか。これはありがたいじゃないですか。
ツイッター仲間っていう。
これは、いやいや、私もツイッターデビューしたんでね。
そうですね。
もうこれはツイッターを駆使した私の能力の凄さということで言うと、
これちょっとそういうことにしときましょう。
エキサイトしてるんですよ。ツイッターってこんなすげえんだみたいな。これちょっとこの高揚感わかります。ちょっとこれ顔が赤くなってる。
あ、なってるなってる。
これは嬉しいですよ。ツイッターってこんなに
伝わらないけど、
だから彼らはもっと早くやれと。俺にその佐藤してたんだなと、うん、
ツイッターは大
事ですよ。多分違うと思うよ、これサッカーだと思
いきた、うん、いや、それはみんなでっかい画面で見たいですよね。
いやいやいや、でもこれ嬉しいですよ。
J リーグ先発が勝っちゃいそうな
ところ。旅職人さん、今日冒頭で申し上げたように、ね、早速ねお越しになっていただきましたけど、つぶやいていただいただけのことあるじゃないですか、
ね、ありがたいことです。
ありがとうございます。また学F のねこちらの方にも、ご参加いただければと思いますけどね、うん、彼らもいろいろ本当そういった部分でたくさん情報を持っておいたと思うんで、リアルな情報をまたお伺いさせていただければと思います、はい、さあそんなもので本日は何と申しましたことゆきさんの弟分、うんね、佐藤陽介さんの楽曲を聴いていただきながら、はい、学F的にはコンテンツの方をどんどん進めてまいりたいと思います。さあ琴さんの方からご紹介。
はい、明日カラーでカエルの歌、
はい、こちらで聴いていきましょう。 こんなんでね、聞いていただきました明日からのナンバーで、カエルの歌ということでしたけどね、さて今ちょっと楽曲を聴いてる最中に、はいはい、後藤さんからまたそのスペシャルのお話があったんですけども、どんなことでしたっけ。
あ、山崎バニラちゃんの話題ですか。
山崎バニラさん、
うん、
お伺いたびたびお伺いしてるんですけども、
活
弁士かなんか、
はい、活弁士です、はいはい、金髪のカツラを
被って金髪の、はいはいはい、NHK とかよく出てらっしゃる方、
ヘリウムボイスって言われる、
うんうん、高い声で、はいはいはいはい、
普段から高い声なんですけどね、
うんうんうん
うん、
その方が
が私の中学校の時の仲が良かった同級生のお姉ちゃんなんですよ。だから中学の先輩なんですね。
まさしく友達であり先輩であり、
うん、そうですね、
はいはい、その方が
その方とたまたまの彼女がね、うん、NHK のラジオ第一で司会するお仕事があって、
NHK でよく拝見する、
その番組のね、うん、あのウェブの方担当してたんで、うんうん、現場で再会して、
お
うどうもどうもなんて、
どうも
妹がいつもお世話になってますみたいな。
それはそうだよね、
うん、
妹さんと友達だから、
そうそうそう、であらお姉ちゃんみたいな、
あらららら、でも大ご活躍じゃないですか。
うん、あのものすごいご活躍で、この間は、うん、あのライブにお呼びいただいたんで行って、お友達のライブに行くんだぐらいのつもりでフラフラと行ったんですけど、
彼女どんな感じのライブなんだろう。音楽も やられるんですか。
あのあれ大正ごととかピアノの弾き語りをしながらやるので、自分の大正ごとを弾きながら活弁するんです、うんうん、あの無声映画に声を当てるんですね。
トークだけじゃなくて、
うん、
はあ、そうなんだ。
あれはね彼女だけしかやらないです、普通活弁っていうと本当に映画に声を当てるだけなんですけど、彼女はねお家でおばあちゃんがほったらかしにしてたあの、うん、通販で買った大正ごとが家にあって、
はいはいはい、
でこれ弾けばいけるんじゃないと、
うん、
あの中学生の時からあのブラスバンド部に入って、すごく楽器の堪能なご兄弟というか姉妹で、
もう芸能一家なんだね、もともとがね、
う
ん、
なのでもともとそういった素養はあったと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、まさか弾き語りするとはね。
あ、そうなんだ。
活弁士さんってあれなんですよね、無声映画を見て自分で台本を自分自身で書いて、
うん、
演出も考えてやられるんで、そのあたりはものすごいですよね。
で彼女をなんか拝見しているとそのおっしゃる、例えばね、あのトークっていうか普通におっしゃることも何かある種、普通なんていうのかな、その活弁士っていうこともあるのかもしれませんけど、なんかこう深みがあるというかな、哲学的なっていうか匂いがするようなことをおっしゃったりとか ね
真面目な方なんですよ。あとね、実は活弁士で大正ごとって着物を着てっていうと、うん、すごく和風なイメージがあって結びつきにくいかもしれないんですけど、すごい電脳系なんです。
あ、そうなんだ、逆にね、あ
の週刊アスキーに連載持ってらして、自分でパソコン手作りするっていう、
そこまで。
私もねパソコンを手作りする女社長として週刊スキーで、うん、あのクロスレビューとかやってますけど、
じゃあ同じ類じゃん。
そうなんです、あの似たようなその職業でパソコン組み立てるんだ的なつながりで、その辺もね結構2人で盛り上がるポイントですよ。
絶対数としてはなかなか男性よりは女性の方がね、やっぱりちょっとこう科学的なあの見地に立った方少ないっていうぐらいだから、
まあね、物理的に言うとあのメモリってありますね、あのハードディスクとかなんとかの仲間でこうパソコンの中に入ってるメモリってありますね。あれね女性の力で刺すの大変なんですよ。うまいこと隙間にはまんないんですね。
あ、そういう物理的なことなんですね。力仕事だったり的な、
そうすごい力仕事なんで、
なるほど、
なんかね、あれちゃんとメモリ刺さってないと電源入れた時ピーピーピーピーパソコンになって使えないんですよ。
じゃああれも大変だよねみたいな話で盛り上がれるお友達であり先輩なわけだわね。
そうなんですよ。
彼女なんかもやっぱり今回の震災を受けていろいろそういったこう被災についての活動があったりとか、そういうこともやっぱ
彼女は、ね、
あるんでしょうね。
私の同期、あの私と同じ中学校なんで、住まいはその頃大田区だったんですけど、生まれがあの宮城の方の、白石、白石っていうのかな、あっちの方だったんで、今回は彼女はツイッターで東京にいながらにしてその宮城の情報を収集して、
白石さんまさしくあの学芸部で、うん、パーソナリティやってくれてた蔵王ありがとうのんちゃん、
はい、
まさしく同じ同郷ですよ。
あ、 そうですね、だから生まれがそちらっていうことでふるさととして大事にしていて、
そうですか。で
今回は随分その向こうではぐれてしまった方の情報だったりとか、現地の水とか、ね、あのライフラインの復旧状況なんかをこちらからずっと伝え続けてたんで、
なるほどね、やっぱりそういった方はね、活動についてもやっぱりそういったこうリアルなんつうか、そういうこうヒューマンあふれるようなね、そういったこう責任だとか義務を感じて、実像的に自分の手、まあ、足とね、そういうこう動きでやってらっしゃる方やっぱりたくさん多いわけですね。
やっぱりツイッターなんかは特にこうつながりが多くて、はい、いわゆるフォロワー、自分の書いたつぶやきを見てくれる人が多いと、はいはいはい、情報の伝達のスピードが当然速くなるので、
何度も言うんですけど、本当ツイッターが一番、うん、まあ、の頼りになった機能性を持ってたっていうふうに伺ってますからね。
そうですね、まあ、なんでしょう、電話回線とかみんな今回の震災の影響で一回止まったじゃないですか、
はいはいはい、
だけどインターネット回線って止まらなかったので、ツイッターが一番連絡が早かった。
そういうことだったのね、うん、なるほどね、まあ、じゃあそんな話もまたコンテンツ絡みのところでお聞かせいただくとしてですね、はい、今日の時事ネタの方でですね、やはりまあ何と申しましてもちょっとそういった震災情報の、ね、話題が多いんではございますけども、ね、ただまあある種2週間ね、半月ぐらい経ってですね、うん、だんだんと復興の兆しも見られるって言いましょうか、その足がかりになっているような向きもございますんでね、一応、ざっくりと紹介させていただきたいと思いますけども、はい、福島原発、この辺はまだちょっと不安な材料には違いないんですけどもね、2号機、建屋の外から1000ミリシーベルト圧力容器損傷化ということがございましたり、仮設住宅県外建設も視野、用地確保難航、政府検討会議という形ですね、続きまして宮崎駿監督、絶望する必要ない大震災への思い語るということがございましたりとか、中東政変、リビア反対制覇、カダフィ大佐出身地へ迫る、交戦の模様ということがございましたり、東京で、桜開花宣言、大阪造幣局では被災者に配慮し桜の通り抜けを4時間短縮ということがございましたり、一方ニトリ、義援金10億円を寄付、はい、半分は社長の指示だということですね。持ってる人は持ってますな。続きまして高校野球、東北初戦突破ならずもスタンドには被災地に勇気を与えて、3000人の応援団が応援されたと。続きましてニュージーランド地震、新たに1人身元確認、はい、看護師の桜井さん、だからここもまだ片付いてないっちゃ片付いてないんですよね。地球上でいたところでやっぱりそういったことがあるんだということを認識したいところですよね。続きまして計画停電に負けるもんか、前橋の商店これは今節電でね、それをまあ暗さを逆手にとってですね、いろいろと演出に凝っているというふうなことがございます。最後にみずほ銀行を行政処分へ、大規模システム障害で金融庁といったところがあります、はい、この辺なんかね、後藤さん一過去あるんじゃないかと思いますけども、いかがでしょう。
はあ、まあみずほ銀行の話題ですよね、うん、はい、システム障害を起こして原因がわからないってちょっと待てと、
うんうんうん、
そんな原因がわからないで止まるようなシステム使っちゃダメでしょうと。
まあね、これはだって業種、なんていうんですか、個人っていうよりもやっぱり雇用主っていうんですか、のはやっぱりちょっと本当にお怒りになってる方多いですよね。
まあそうですね、私どちらかというとシステム屋で、まあ、日曜日の朝10時からずっとシステム絡みの仕事をしていたわけですけれども、今日も、
うん、
いや、ダメですね、原因がわからないものは直しようがないです。
あ、そうですか、はい、むしろそういった言い方をすると私なんかはその門外観なんであえて言わせてもらうと、うん、原因のないようなことっていうのはさ、確かにその今回の地震じゃないけど、想定外って起こりうることっていうのはあるには違いないと思うんですけど、ただあれはでも天変地異じゃないですか、
はい、
だとしたらこういう人為的なことって言いましょうか、うん、そういったことっていうのは想定外のことって起こっちゃいけないと思うし、ま
あね、わけもなくシステムが壊れるわけがないんです、
ね、でしょ、だとしたらちゃんとやっとけってことにって非難が集中する、はい、当たり前だと思うんですけどね、どうなんでしょう。
銀行さんに関してはちょっと規模が大きすぎて、例えば、まあ、別の銀行でもシステム統合が難航して結局くっつかないままだったりとかありますね、はい、ATM に行って、はい、元なんとか銀行の方
はこちら元なんとか銀行の、お話の時だけど、うん、そういった意味でだからその他に、ね、まあ、だって彼らはって言っちゃなんですけど、まあ、別にみずほばっかり取り上げて言うわけじゃないですけど、うん、もうだってまあこういう方はあれだけど前歴あるじゃないですか。
ありますよ。
なのにまたやってるということに非難がまた集まってるじゃないですか。
そうですね、
だって他の住友三菱ですか、あの辺はちゃんとしてるところはちゃんとしてるし、義援金なのトラブルだって一切起こってないじゃないですか。でなんであんたのとこっていうだけのことになっちゃうから、
まあ どこも弱いとこあって作ってる人たちの顔が見えるもんで私は
あんまりそういうのあるわけだね。
言えないですけども、でもね、まあ、これみずほみずほって言いますけど、作ってるのはみずほじゃなくてシステム屋ですからね、
うん、ああそうかそうか、
その辺はね、
うん、でもまあそれもやっぱり私に言わせれば業者を使ってるっていうところに責任があると思うんで、ただね、これもさっきのその、まあ、なんて冒頭のお話に戻っちゃいますけど、これもやはりある種本当今度こそ教訓にしていただいて、こういうことはないようにっていう風なね、あれを作り上げてもらいたいですね。
あ、でも落ちるシステムは落ちますからね。あ、
そういうことなんだ。
抜本的に何かしないと落ちますから。
あ、そうですか。じゃあ根本的改革をもう望むしかないって言ったところですかね。
はい、まあ、私はみずほには口座を持たないと。
なるほど、まあ、分かりやすいですよ ね。消費者って言いましょうか、要するにその使ってる方の最大限に自分のセキュリティを持つということは、そこを使わないとか、やっぱりまずい店だったら食わないとか、ね、高いところでは買わないっていうのは、もうそれは非売って言いましょうかね。
それはそうでしょう。
一番利口なやり方ですもんね。
ただでもね、あれなんです、システム屋っていうのは難儀な商売でね、100点取って初めて合格なんですよ。
お
お、99
点じゃダメなんだ。
ダメですね、絶対ダメです。
じゃあ
そうです、
蓮舫議員が言ってるにナンバー2とか、
ナンバー2とかダメなの。まあ、ナンバー2は分かんないですけど、100点以外は許されないです、ね、
そのカテゴリーに対して、与えられたものに対して、
システム屋さんっていうのは最初に要件を定義されて、このように動くものを作りなさいと言われるわけですけ ど、頑張って作って、はい、言われた通りに動くようになって初めて100点なわけです ね。そこで合格するんですけど、ここが間違ってるじゃないか、あれが間違ってるじゃないかっていうことでね、まあ達成感の得られにくい仕事です。
なるほどね。そういった意味ではご苦労があるには違いないんだろうけどね。
全部出来上がって動いて、当然のように要件通り動いたねと、はいはいはい、評価がそれなんで、切ない仕事ではあります。
なるほどね、なるほどなるほど。そういうのは確かにあるかもしれません、はい、私なんかもそういうのは、評価が得られない仕事も長々とやってきます。そういう部分では共通の認識を持ったら、まあ、水野さんにもちょっとこう、なんとなく気を許すというか、そういう気がしないでもないような気は してきましたけどね、まあ、実りが少ないやっぱりそのお仕事っていうのはね、どこにでもあるもんでして、その他にはどうですか。でも何か気になったニュースソースはございますか。
そうですね、まあ、みんなが忘れてたカダフィ大佐の話とかね。
あ、本当ですよ。この辺もだからね、目隠しされてますけど、世界中が結局ほらそのカダフィ の政権とこの日本の震災っていうことに注目されてますけど、どっちかっていうとヒューマニティの部分でいうと、震災の方に今目が集まってるじゃないですか。
まあ、密かにリビアがこんな状態なんで、油の値段も上がって、
油の値段心配ですよ。
ガソリン高くて仕方ないですね。
はいはいはいはい、だからこちらにも注目していかなきゃダメですよね。
まあダメですけどね。まあ、対岸の火事より近くの地震ですよ。
やっぱそうなりますけどね。でだからこそ小藤さんね、だからこそ本当に逆にその火事、なんですか、地震のことばっかりじゃなくて、世界にも目を向けて、どういった状況なのかという総合的に対極的に物事を捉えていく見地ってやっぱ大事だと思いますよね。
まあ、難しいですけどね。
難しいですけどね。
目の前で大きな災害が起こるとね。
確かにね、はい。まあ、じゃあそんなこんなでね、今日の時事ネタ、まあ、本当これはもう語り尽くしたらいろいろ記事はないですし、まあ、ただ本当に宮崎駿監督がね、絶望する必要ないとおっしゃってられるように、いろんな形で復興の手が差し伸べられたりとか、そういう前向きにやっぱ現地の人もね、ポジティブに頑張っておいでだという話も聞きますんで、そういった部分では本当に何度も申し上げるようですけども、やはりこう前向きに ね、上を向いてね、そういった胸を張って、どんどんとそういった自分たちのそういう生活みたいなもの、それぞれにできることをそれぞれに頑張って、言っていただきたいなと思いますし、私もそう願っておりますし、私自身もそうしていきたいなというふうに思っていますね。さあ、それでは慶応レコードの CM について今日は久しぶりね、去年の暮れから、
はい、
編の登場という形で、
はい、
小藤さんのコンテンツでですね、そういった IT 系の話も含めていろいろと伺ってまいりたいと思います、はい、では CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
丸いし丸いし家具丸いし家具丸いし家具丸いし家具。
ではございますけどもね、本日は久しぶりにして今年初めての後藤祐樹さん担当放送ということで、でもこうやって座ってしまうとね、はい、全くなんかこう先週からずっと続いてるような感じの感じがあるのはやはり長きにわたってのこのキャリアといいましょうか、安心感とか
何の緊張感もない
そんなことないけど安定感とかね、そんな感じじゃないかなと思うぐらいの後藤さんですけども、まあそんな担当放送の中、何と申しましてもここまでのまあ近況はもとよりですね、後藤さんのまあオリジナルのコンテンツについてですね、まあいろいろと伺ってみたいところですけども、さあどんなところでしょうかね。
語り尽くせぬ眠気について語ればいいでしょうか。
もう結構です。そこは結構です。そこは結構です。
いやー、近況ですか。
はい。
そういえば間もなく新卒が私の会社に入ってきますね。
ああそうなんだな。だって電車とかでもさ、ちょっと話はあれですけども、この時期は本当に私もね屋上パフォーマンスやってて、よく見かけたんですが、やっぱり袴ね、で、あの置物の無地の置物でね髪を結い上げてこう髪飾りをしたようなお嬢さんがね、卒業のいいシーズンなんだけども、
そうですね、まあ、今回はでも地震の影響でいくつもキャンセルがあったということで、はい、貸衣装屋さんが半べそ書いてるのは言いましたけど、
そういうのもありますけどね、でもやっぱりそういった部分でいうと出会いと別れのシーズンということになると、ね、やはり新卒の方なども入ってこられると、
はい、ついに我が社にも新卒が入ってくるようになりました。
頼もしいお嬢さん、坊ちゃんどっち？
お嬢さんで、
お嬢さんで結構じゃないですか、
はい、素敵な美人ですよ。
あらいいじゃないですか、サンママがよろしく伝えてたということでお伝え願いたい、
知ら
んかなって話ですよね。
これでうちの会社もようやく10人ですよ。
すごいですね、
桁が変わりましたね、びっくりです。
し
か
しそういった意味では
入りきりませんよ、
父さんところはね。いやいやいや、だってそのために移転されたんでしょ。
いやもうパンパンです。
もうパンパン、すでに
せっかく移転したのにね。
でもあなたのねそういった行動力というか、また責任感だったりこう社会性を帯びたね、まあ、もちろんその資本主義の社会ですから、その経済的な部分の、活動を踏まえてのことには違いないんでしょうけど、それはご立派ですよね。
いえいえ、最近こうずっとね採用活動をし続けてた気がしますよ。たくさんの履歴書を見ました。
またまたいつものおなじみのね海藤さんお越しになっていただきまして、どうもありがとうございますって言って、別に学芸部のために来ていただいたかどうかまた別なんでしょうけど、
サッカーみたいです
けど、ね、そうなんだねきっとね。それ以上まあおなじみの顔がねやっぱりこうなんか拝見するとやっぱ嬉しいじゃないですか。
そうですね、ありがたいこと。
いやひょっとしたら後藤さんのこと狙いかもしれないし、
いやそれはちょっと今日の2日寝てない顔は人には見せられない。
そこはほらやっぱり人妻っていうのはね、また人妻というのは違った魅力があるというふうに聞いてますから、
気のせいです特に今日に関しては気のせいです。
その疲れた感もいいんじゃない、またそのこうちょっと
すごい疲れ方です。
そうです。あ、また地震だ。
地震ですね。
あ、また地震ですね、これ余震がね、
余震が、
これもまたライブだなっていうふうな感じがしないでもないですね。この前のだから7周年の時も放送が終わって7周年のそのお食事会をしている時に結構揺れたんですよ、ここで。
あ、揺れましたか。
揺れたんですよ。
あら、
これだから本当そういった部分で言うとね、まだまだそういったこう不安定さとか不穏な空気感っていうのがね、あるんだなっていうんじゃ、まあ安心できるような教師ではないし、っていうことではありますけど、このでもリアル感が伝わるんだったら僕は本当にやってて無駄にならないってことだと思うんで、
それ大事ですよ。
はい、頑張って、まあ怯えることなく続けていきたいなというふうに思いますけどもね。これガタッとこれが潰れてくるまではできると思ってるんでしかしこの火山まで発見されたら、まあ僕にしてみれば
そうですね、なんだろうこの人は。
どっちかってちょっと考えました。私お尻に管が入ったまま潰されるのがいいのか、
そんな
かぶったままの方がどっちかって考えたことありますけどね、まあ、
本望なのは頭にサンマじゃないでしょうか、やはり、ね、
これだったら殉職ですから、ね、私。
そうですそうです、
これそうですじゃない
ですよ
何言ってんの、はいはいはい、まあまあでもこういった緊張感もね、聞いていただく方に伝わればよろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
まだまだご注意いただきたいですね。
はい、さあさあそんな中では後藤さん的には先ほどお話途中でしたけども、はいはい、新卒の方、
はい、入ってきますよ、楽しみですね。
でもだからそういった新しい息吹といいましょうか、どんどん芽吹いてくるわけじゃないですか。
そうですね、
そういった部分でいうとね、そんな いつまでも萎縮してられないし、彼らのためにも希望だとか期待を与えていくっていうのは大事なことじゃないかなと私は思ったりするんですが、いかがでしょう。
まあ、まあ まあそれは大事です。私たちが経済活動してきちんと回さないことにはあの、うん、向こうに送るべきお金も集まりませんから、はい、そのあたりはねきちんと働いてきちんと納税は基本ですけれど、
そうですよね、
でもやっぱり私たちなんかお仕事柄こう NHK さんとの取引っていうのがすごく多いので、はい、今回ね地震にあたってすごくこうなんて言うんでしょう、国民の皆様のお役に立てたんじゃないかななんて、私は別に中の職員ではないですけれど、うん、はいはいはい、そういったものに関わることができてありがたいなと思ってますね。
なるほどね。
皆さんがやっぱりこう正しい情報を伝えるためにどれだけ頑張ってらっしゃるかっていうのも間近で見てます
ね。はいはいはいはいはい、はいはい、だからまあそういった意味も含めて今後誠さん誠さんとして自分のご家業を頑張ってやっていかなきゃいけないわけですけども、まあ、そんな中学園にね本当に長きにわたっていろいろとまあご支援ご協力いただく中で、はい、先ほどまあ私のまあ個人的なことも含めてとこの学園のある種そういう発展系的な機能性を考えたときに、ツイッターとかね、フェイスブックといったツールを多様化させていただいたり、特にまた第4週目サブパーとして今あのアシスタントとしてですけども手伝ってくださる三枝千恵さんなんかも非常にこうツイッターに非常にこう造形が深くて、そういった情報を提供してくれたり学F をアナウンスしてくれたりしてるわけなんですけども、その辺はやっぱりほらあの後藤さんが一番ご堪能な部分でプロフェッショナル的な見地で、まあ、今後のそのツイッターでもいいですしフェイスブックでもいいですし、また今現在のそういう、ユーティリティというかその辺についてまあ説明っていうか お話願えればと思うんですけど、
説明するほどのことは特にないと思いますけど、
ね、
はい、
じゃあ例えばね申し上げるんですけど私の方からツイッターが先ほどもちらっと出ましたけど、今回特に本当に震災なんかでも有効な機能性を発揮したっていう部分では、その根本的なことっていうのはどこにあるんですか。
まあ、なんて言うんでしょうかね、それぞれが芸能人であったりとかその有名人であったりっていうことでない方でも、うん、同じようにこう発言ができてさらにその情報がコピーされて回りやすいっていうところでは非常にこう重要な情報が早く伝達されるっていう意味では役に立ちましたし、
原理原則的に言うとやっぱりその電話回線とそのネット回線との違いみたいなことが根本的にあるんです
ね。まあ、電話回線は災害時には閉じられてしまいますので、はいはいはいはい、東京でも多分あの地震の当日電話がかからないというようなことがあったと思いますけれど、
携帯電話ね、
あの時生きてたのはインターネット回線と黒電話の回線だった
んですか。はい、そうでしたね、公衆電話もそうだったってことなんですよ、はい、その辺は根本的に私なんかに分かりやすく言うとなぜそれがタフネスがあったんですか。
まあそうですね、インターネットそのもの、まあ、タフネスがあったというよりは、うん、インターネットは使えるところではいつも通り使えていたっていうところで、うんうん、通信回線については非常用の通信であったりとか、
うん、ごめんなさい話途中だけど、要するにタフネスというよりも、うん、あの携帯の方がウィークネスの方が大きすぎたんだ、要するに、
まあ、ウィークっていうかあえて他のもののために回線をこう制限してるわけですね、
うん、まあ、でもウィークネスと言ってもいいわね、だってそれにも耐えうるだけのこと、環境がやっぱり本当は必要なんじゃないかなと僕は思うんで、
インフラとしてその力をどこに傾けるか、はい、非常時に一般の通話よりもっていうところはありますからね、
まあ、でもそこはやっぱりカバーしきれないんだ物理的に。
そうですね、まあ、全部は無理でしょうね。
あ、そうかな、
あと実際物理的に基地局が破損してたりもしますので、
ありますよね、だとしたらそれを踏まえた上で今後そのツイッターだとか、フェイスブック、要するにインターネットを駆使した機能っていうのは今後どういうふうな形になっていくんでしょうか。
インターネットはやっぱり個人的な発信という意味で、うん、日本ではこう古くはって言ったらおかしいですけど、うん、個人ホームページであったりとか、うん、ブログであったりとか、うん、そこからまあツイッターもミニブログなんて呼び方されることもありますので、情報を発信するっていうパターンでいうと、まあ、手を変え品を変えずっと続いていくんだなと、うん、はいはい、あの人間のつながりたい欲求とか見られたい欲求を満たすために発展していくんだろうなと思いますけど、まあ、インターネットに限ったことじゃないですよね、例えば今回でいうと、ある特定のインフラに依存していると身に危険があるっていうことが多分分かったと思うんですね。電気が使えなくなるとオール電化の住宅の人はどうするのだったりとか、例えば持っている携帯が一つだけだったら、この携帯会社の回線が使えなかったら、 被災した時に生きていかれないかもしれない、うん、瓦礫に挟まれた時握りしめた携帯がつながらなかったら意味がないですね。
なるほどね、
うん、なのでなるべくこう特定のインフラに縛られずに2つ3つ何か手を持っておく、
うん、
電話であっても2つの回線を持つであるとか、
うん
うん、あのオール電化もいいと思いますけれども、うんうん、ガスも使えた方がいいかもよなんていうことも思いますし、
うん
うん、インフラってね普段何も起きなければ自然にこう、うん、日本でいう水の感覚で、
はい、
水とか空気みたいなものだとして受け取りますけど、
は
い
は
い、実際はね、うん、これ運営している人がいて誰かが動かして運用しているものなので、
うん
ね、偏ってはいけないですね。
フェイスブックについてはどんな印象ですか？
フェイスブックはね、日本人に馴染むかどうかわからないです、
うん。さっきからそういう話でしたね。
はい。
うん。
うん、まああれはとりわけアメリカンなこう社会性というか、うん、人間関係の構築にはいいんでしょうけれど、
うんうん、
まあ。あのインターフェース自体が無理やり日本語に翻訳してそのまま動いてるっていうのもありますし、
うんうん、
馴染むかなどうかな。
でもやっぱり馴染むっていうかやっぱり使えるもんだったらそのツールとしてどんどんそれを使っていったりとか馴染むような状況にしていかなきゃしょうがないわけでしょ。
そうですね。
むしろそれともまた新たなそういう何かそういうツールが出てくるの
出てくるとは思いますけど ね、
なるほどね。
例えばミクシーとか最近みんなやらなくなりましたね。あんなにもてはやしたくせにね。
やっぱりそういうことなんだ、
はい、
シェアを、
まああります
ね、シェアをツイッターの方にやっぱり行ってるみたいな、
はい、行きましたね。
ああそうなんだ。
ミクシーはミクシーアプリであの、サンシャイン牧場あたりが最後のピークでしたよね。
ああそうなんだ、
はい、
いやそういった意味で言うとお二方ねあそこに揃ってらっしゃる方ツイッターのねそういった部分で今日お出かけということでちょっと情報をあの共有したいところなんですけどサッカーに夢中になっておいてるんで、
まあ、今いいとこかもしれない。
いいとこなんですか。ああそうなんですか。
ちょっとコーナーキックしてる
もしよかったら片方の方だけでもちょっと参加してもらって
今コーナー
キックがちょっとツイッターについてちょっといろいろと情報いただきたいんですけどお願いできないですかね。
セットプレー見たいですよね。
こらそりゃそうかもしれないけど
私もサッカー好きだからほらここは邪魔すると申し訳ない。
はいはい私サッカーよくわからないんで
横顔で語ってくれてるから。
あそうですか。じゃああのあと8分ね。
そうそうそう
ハーフタイムでそんなに待てるかこっち時間があるんだこっちだって
大事大事ハーフタイムになってうちの主人もそうですよ、うんうん、サッカー見てる最中に話しかけたら殴られますよ。
あそんなですか。
ダメです。
じゃあまあ分かりました。じゃあそんなこんなでじゃあツイッター話はねそうそう、うん、またじゃあ後ほど時間があったらまた伺うという形にさせていただきますけども、はい、でもミキシーっていうのがやっぱりそういったふうな形でいうと自流にまたちょっとこうずれてきたってみたとかあるわけですか。
まあ、連れてきたかどうか分かんないですけど、
まあ、その上で歴史にねちょっとまあ営業妨害的なことを言われちゃうかもしれないで、
ね、
そう
はミクシーもまだね大事ですよ、うん、長い日記を書くといったら必ずミクシーで書きますから。
あ
それで大事なんですけど
やっぱりそうなんだ。
長文っていう意味ではやっぱりミクシーが残ってますよね。
あだってミクシーの前もなんかちょっとそういったネット関係のあれありましたもんね。確かにそういった意味でチャットもあればね、
はい、
いろいろあったわけだったけども
そうですよ。
ポータルサイト的にもまた新しいものがどんどん出てきてみたいなことになるんでしょうかね、うん、
どんどん出てきてますし例えばあの流行ると思われた、うん、あれが流行らなかった
むしろ流行ると思われたものが流行らなかったということもあるわけだ。
ありますよ。あの広告代理店さんが力入れてここに広告出せって言って取ってきたのに、うんまあ、それそのものが流行らなかったとかね。
アメブロとかもありますしね。
アメブロはあの非常に使い道が分かっているので芸能人の方なんかがっつり組んで
グリーとかなんかもそういうのあるじゃないですか。
あそうですね。あの携帯ゲームはグリーですね。
あとそのクラウドでしたっけ。
まあ、クラウド最近でいうとやっぱり Google の提供するサービスなんかは無償でものすごく高度なサービスが提供されてますからあれはまあ規模の原理ったらおかしいですけど、
うんうんうん
うん、あれだけ立派なものは普通には作れないですし、
うん、なるほど。じゃあだとしたらですね私らなんかはもうさっきねあのあちらの彼らにツイッターデビューしたんでみたいなことちょっと興奮気味にあのお伝えしたらですね、はい、あれツイッターじゃないからブログだからっていう感じで一周されちゃいましたけども
140文字を使い切りすぎですね。
だからだとしたらですねそれはそれでいいんですけども僕らがまあその要するに気をつけなきゃいけないって言いましょうかね。むしろそういう今、こういう状況ですから、ある種のゴシップだとか、デマゴーグでってですよね。
そうですね。
そういったものに対する弊害を叫ばれている向きもあるわけじゃないですか。
だ
としたら、
う
ん、せめてね、うん、せめて私なんかはもうそういうことがご迷惑にならないようにと思って、うん、まあ精一杯気をつけてあの程度なんですけども。
いやいやいや。
いやだとしたらどうなんですか。そういうじゃプロフェッショナルなまた視野というか見地から小藤さんが使い方的な部分で私個人に向かっても結構ですし。そういうユーザーに向かってここは気をつけた方がいいですよとかあのこんなところに配慮されたらもっと良くなりますよみたいなサジェスチョンをいただけたら、
うんまあ、長文を書 く書かないについては個人の思考の問題なので、書きたければ140文字書いてもいいと思いますけれど、はいはいはいはい、例えば一番今気をつけなきゃいけないのはリツイートですよね。他の方のつぶやきをまあコピーして拡散するというような動きになってしまうわけですけれど、
それはあんまりいい行為じゃないですか。だって機能程度としてはそれを備えてるわけじゃないですか。
非常にいいことなんですよ。例えば読んで感動した誰かのつぶやきを他の人にも知らしめるっていうような使い方でいうと非常にいいと思うんですけれど、
だってそれをずっと続けてループしちゃうもんね。ただ単にループしてるだけだもんね。
しますけれど、なんて言うんでしょう、こう名前がしっかり書かれたものではないので、手元がどこだっけと、まあ、分かりはするんですけれど、信憑性のないものまで、こう非常にまことしやかにっていう感じで伝わっていってしまうので、
なるほど。情報をコピーすると、コピペすればするほど薄くなってったりとか、ちょっと誤謬みたいなものを含んだりすることありますもんね。
そうですね。ツイッターに関しては特に文字をいじらずに正しい情報というか元の形のままコピーしていかれるですけれども、その出元がね、例えば自分が信頼している人が載せていたものだから自分もそれをコピーしましたっていうようなことになると、だんだん信頼性ってなんだっけということになってくるわけですね。
なるほどね。
自分が気心の知れた人の書いたことならいいんですけれど、よくわからないけれど重要そうな情報だからコピーしておきましたっていう形でリツイート回されるとデマが広がる元になりますから、
なるほどね。
そうするとその記事というかそのツイートをされた方のプロフィールを必ず確認してからリツイートするっていうのは、
そうなんだ。リツイートもやっぱ難しいんだ、そういう部分で言うとね。
そうですね。たくさんコツはありますよ。実はちょっとうちの会社でも、ある公式アカウントの中の人の仕事をしていたりするもんですから、ちょっとねツイッターをこう安全に使う方法っていうのを今まとめようとしているところですね。
それはぜひやっていただきたい。それがねやっぱりそのマナー的なことってね、僕らもその最初そういうものがこうネットとしてね、2チャンネルとかいろいろこう出てきた時だって、本当にこう先最先端を走ってらっしゃる方は、その専門用語だったりとか、そういうものがある種司法的によく分かってるけど、分かんない人はなんかこうそんなつもりもないんだけど嵐みたいに言われちゃったりとか、
そうですね、
場違いみたいなこと言われてもみたいなことあるじゃないですか。そういうのはねやはりマニュアルみたいなものとか、ある種そういうレクチャーしてくれるような素材があると、やはりそういう混乱がなくていいのかなと思ったりはするんですけどね。
2ちゃんで言うとね、2ちゃんの管理人だったひろゆきさんなんかは、嘘を嘘と見抜けない人はインターネット使っちゃいけないという
そこまで言われだったら、販売するんだっていうことになっちゃうんだよ、私に言わせればね。
わかります、一理あるんです、
そうでしょう。制作者側にじゃそうでしょ
う。
でもね、僕らなんかはもう本当に何ですか、天の弱なんで申し上げさせて、それはもう資本主義的な原理原則に乗っかっていえば、その論理は通用しないと僕は思ってますけどね。
きちんと疑ってかかることですよ。インターネットの情報も世間で耳にする情報もね、
確かにね、
嘘もあれば本当もあるんで、
だからそういうある種箱の中でも社会性を帯びたことっていうのはやっぱり起こってくるわけですから、ある種そういったものに関して認識をあまりにもない人にはもう一人一人くどいように言ってもしょうがないんで、お前らはもう使うなってこう一括しちゃう、カッパしちゃうみたいなところはあるんでしょうね、きっとね。
特にね、パソコンで見るとみんな活字なんで、それっぽく見えるわけですよ。その辺ダメですね。気をつけて使わないと危険です。自分がデマの発生源になることがありますからね。
なるほどね。その他にどうでしょう、ご自身で今ちょっとそういうのをこう客観的にと言いましょうか、俯瞰してご覧になってて、今のネット状況だとか、そういう新しいツールについてのこういろいろっていう部分で言いますと、
これからもいくらでも出てくると思いますけれども、どれがどうとはっきり言えはしないですよね。どれも住み分けができてますから、YouTube 使う人もいれば、ニコニコ動画を使う人もいて、ニコニコ生放送だとか、いろんなサービスがあってそれぞれが好きなものを選んで使ってますけども、そうですね、私なんか職業柄一応こうちょっと名前が上がってくるようなサービスは一通り全部触って試しますけれどね。
なるほどね。
怖がらずに何でも触って皆さんいい道具を見つけ出してくれればそれがいいんじゃないですかね。
その辺がね、私なんかこう、パラドックスというかギャップをはらんでるような気がしてあれなんですよ。だから使うなって言ったりとか言ったりとか、いざ使ったとしたら、使うんだったら、どんどんと頑張ってお使いなさいよみたいなね、じゃあどうしたらいいんだみたいなね。
道具ですから、説明書読まないで道具使う人いますね、怪我する
も
とです
から。だったらもうむしろそのアナログの世界にこう戻っちゃって、いっそのこと何にもそういうふうに、なんですか、そういうもうアナログな世界に回帰してその社会の中で生きていけばいいのかなっていうのは、どういうところがどっこいそうはいきませんからね、今
インターネットの人曰くそれは情報弱者って呼ばれますからね。
だからそうなるとね、もう本当に あのどこにそういう回答があるんだとか正義があるんだみたいなことにはなってしまうので、
まあまあ多様化の一言で片付けるつもりはないですけれど、そのあたりはね、あのこう多様化してくると主義主張もありますから、あの人里離れたとか、あの山奥で暮らしたいというのはまた一つのニーズとしていいじゃないですか。
まあまあね、あ、いやまあそれは そこまで踏み込んでいくと、もうこの時間の枠ではちょっとおよそ語り尽くせないというふうに思うには違いないんですけどね。でもまあ総合的にできたら、そういう弱者の論理に立った部分での、それはこの今の会話だけにあの関わらずですよ、
はい、
相対にやっぱりその今の内閣であったりとか、もう政治だとか、そのまあ為政者だったりとか、そういった権力のまあその支柱に収めておいでのような方だったりとか、相対的に上から見下ろす方は常にその底辺だったりとか、その弱者の理論に立ったようなた、あの考え方って言いましょうかね、そういうような視線で、物事を捉えていただいたりとか、その、まあまあ、あの伏していただければなというふうに思ったりするわけですけどね。
なるほど。
でもこんな話できるのは本当コトさんならではなんでね。
そうですか。
これはもう大変、まあ、嬉しいと思いますし、
もうね、最近疲れちゃって移動が全部タクシーなもんでね、あのタクシーのうんちゃんとずっと世間話してるんですよ、こんな調子で。
なるほど
ね
討論になったりとか争い事になったりしませんか？それは大丈夫ですか？
なんです
よ、ね、お互いそこら辺は大人なんでね、上手なんだ、あそこら辺はプロフェッショナルなんで、
ね、本当の世間話ですからね、世間の話ばっかりしてますから。
なるほど ねだとすると、でもあなた自身はほら講義に立たれたりとか、いろいろ講演もされるわけじゃないですか。
そうですね、
ね、そういった意味で言うと、タクシーの運転手さんともいい感じで、
あ、もういい感じで
コミュニケーションが、
社会情勢とか最近の油の値段とかね、そんな話してますけど、ね、
はいはいはい、あ、まずよ、じゃあほら一段落ついたんじゃない
の、
お兄さん。
あ、なんかあのハーフタイムですから、ちょっと
ちょっとメッセージを。
日本代表と J リーグ選抜のちょっと試合の様子を私見られなかったんで教えてくださいよ。
どんな感じなんですか？はい、お名前から。
あ、すいません、お久しぶりです、松永です。
お久しぶりです、松永さん。どうもご無事でした？大丈夫でした？特に問題なかったですか？
問題はまあそれなりに、
それなりに、はいはいはい、
まあ、ね、地震の後やっぱみんな大変ですから、
ね、大変ですからね、
はい、頑張っていくしかないと思うんで、
はいはい
はい、
はい、でも どうですか、私のツイッター的なこう仕事のこのなんていうんですか、こう軽快さというか、
あのツイッターは
軽妙さとか軽やかさとか、
文章
褒めろよ褒めろよ褒めろよ、そこ
褒められなかった、
こら
何かなと思って、
褒めとけよ、ちょっとそこは一生懸命頑張ったんだから、
ブログを読んでる感じ
で、
ツイッターではないなと。
だからどうしたらいいわけ？
ツイッターは、ね、短くつぶやくのが一番いい、
つぶやくのが一番いいんだ。
キーボーさんはミニブログって感じですね。
ミニブログですね。
いや、あれでもなんとか端的にまとめたって書いたつもりだったんだけど、でも見てくれたんだね。
見ました見ました、
ありがとうございます。
140文字をフルに3回使った
大きなお世話ね、
長いな、
でもその気持ちっていうか情熱だけはね、汲み取っていただきたいなと思うんですけど、なんかいいアドバイスあったら。
そうです、あ、でももう少し端的に本当にあれは書いた方がいいと思う、宣伝だけでいいと思うんですけどね、今日やってますよだけでも。
あ、ツイッターに関しては。そういうことなんだ、でご自身的にはでもやっぱりそういうのを心がけてやっておいたと。
あ、そうですね、僕まあそんなに書くこともないんで。
あれサイクル的にでどうなんですか、1日1回ぐらいのものですか、松さんの場合は。
僕はでもその時だけです、競馬の予想書くぐらいです
そういう使い道なんです ね
自分の日記として。
あ、そうですか。で今日はじゃあサッカーで、また
サッカーの、まあ、気が向いたら、
そうですか、はい、でもいつもありがとうございます。
いい
ね、じゃあまあその時点ではこう頻繁にそちらツイッターご利用になってらっしゃる、あの旅職人さんいかがですか、ツイッター的な。早速出て私のツイッターを見てお越しになっていただいたわけでしょ、これ。
そうですね、
サッカーなの。
はい、
どっち
だ。あのツイッターも見ていきましたよ。
あ、そうですか、
はい、ありがたいことですね。
その点は琴さんね、あの、あの村上さんはしょっちゅうこう旅職人さんね、いろいろとこう駆使しておいでなわけなんですけど、彼はもうそういった言い分で言うと合格点と。
いや、そんな私が採点するような状況なんでしょうか、
ね、っていうか、まあ、私よりはやっぱり造形が深いわけじゃないですか。だから私について得点を与えたとしたら、私が、
まあ、誰が誰に、私がキーボーさんに。
そうそう、点数はつくでしょ。でもも
うちょっと頑張りましょう。
花丸は花丸っていう感じじゃない
の。花丸遠いですよね、
遠いんだ、
結構ね。
亀だね。
ほら、みんな
キーボーさんの長いのは、うん、僕が要約して
お伝えしてくださったんだ。
そうですよね、あんなフルに使われたらリツイートしようよ、コメントも添えようがないです
ね。あれはそのリツイートというよりも整理してくださったんだ。
重要なところだけをピックアップして散らしてますんで。
今やっと分かった、逆に冷や汗出てきちゃった。あ、そうなんですか。そうそう、
長すぎるとね、自分のコメントを加えて RT できなくなりますからね。
でもどうなんですか、そういう意味じゃ、あの旅職人さん、ご自身がそのしょっちゅうそういう自分のお仕事のね、ああいうのも生かして書いておいてなわけじゃないですか。一番気をつけてることとか、あのこの辺っていうのアドバイスみたいなのありましたか。
まあ、今 こういう状況だからこそ気をつけるべきものは多々ありますよね。
はいはいはい、
まあ、ふさぎ込むわけにもいかないです
よ、はいはい、そう思って私たちの放送をやらさせてもらってるんですけどね。
逆に
はしゃぎすぎてもいけないし、
なんて言うんでしょう、出どころのわからない情報で不安を煽るっていう行為もできないですし、
はいはいはいはいはい、
だまあ最近は注意をしてますね。
なるほどね、
うん、まあ、ね、どこまでが不謹慎でどこまでが不謹慎じゃないっていうのはちょっと人それぞれ違うんでしょうけども、
はい、
僕はできるだけその辺に気を配ってやってるつもりです、
うんうん、なるほどね、はい、ただ僕ね今日お父さんの前だけど、旅職人さんがご実家のねツイッターってやっぱすごい機能だなと思ったのと、あ、なるほどこういうことがそのフォローし合ったりとかいろいろ伝播されていくんだと思ったのが、奥さんのご実家のお父様から、マスクだとか、まあ、そういった、生活用品みたいなものを、東北に送るんだと、
ほうほうほう、
こういうことをそのツイッターの方で紹介されたわけですよ、うん、それも手短に、簡潔に分かりやすい、だからそれすごいなと思って、うん、だからあれについてのちょっと経緯とはちょっと簡単にお聞かせ願えませんか。 あの辺はどういったことだったんですか、うん、発端と言いましょうか。
まあ、発端は私の知り合いの方の、
はい、
まあ、弟さんが、まあ、被災地の中学校の校長先生やられてるんです
けど、
まあ、ほぼ孤立状態になっておりまして、
はいはいはい、
まあ、その方のメールを見て、
うん、
じゃあ何かできることはないかと自分で探してちょっと周りの人に呼びかけたり、
なかなかできることじゃないけどね、
いろいろと、まあ、実家のお父さんにも、
うん、
そういったあの美容関係の仕事やってるので、余ってるものがあればっていうような話をさせていただいて、はい、で、まあ、まとめて送ってるんですね。
あ、そうですか、まあ、
なかなかやっぱり物資が行き渡らないっていうのが現状で、
はい、うん、
まあ配送センターまでは来るけどそこから先は届かない
らしいですね、
うん、まあ、取りに行ったらもうなくなってるっていうのが多かったので、
うん、
まあ、苦しんでる人に少しでもお役に立てればと思いました。
なるほどね、
はい、でも本当にできる範囲のことで、
いやいや素晴らしいと思いますよ。だから私本当にある意味ツイッターのね、その村上さんとか松さんに勧められてたんだけど、あ、なるほどこういうことなんだっていうのがね改めてこう理解できたんで素晴らしいなっていうふうに思った次第なんですけどね。今後はでもどうなんですか、旅職人さん、そういう支援云々だけじゃなくて、ツイッター的にどういったことが考えられると思っておいでですか。
まあ、まあ、西日本だとかそういった方面はまだ動けますし、
うん、
特にダメージもないところまで、ね、うん、自粛ムードを漂わせる必要はないと思うので、
なるほど、
うん、まあ、仕事的にはそういったところの旅行であったり、う
ん、はいはいはい、
そういった部分をちょっと元気づけれるようなつぶやきをちょっとしていきた
いな、うん、そうですよね。ご自身も早速もうそういったね、
ね、
ご家業の、旅について のアナウンスメントをね上手に端的にやっておいたというじゃさすがだなというふうに思ったんで、その辺はだって自分のところの家業が で飯食えなかったらしょうがないですもんね。それはやっていかないとね。
そうですね、はい、
ね、はい、そんなことも含めてまた今後ともいろいろと、個人的にそれぞれに頑張っていただきたいなと思いますし、学芸府並びにこのサマーの方にもいろいろとご教授、
最後やっぱりそうなるの、
ご支援をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。はい、そんなこんなでねいろいろとお伺いしたわけなんですけども、さあ琴さん、今のお話をお伺いしてどんな印象でしょうか。
はい、あ、いえいえ、そんな素晴らしい方だなと思ってつい聞き入ってしまいました。
はいはいはい、はい、でもツイッター的なことだとかフェイスブックなんかよりもやっぱりツイッターの方が影響力があるっていうのはこれ明らかになってたわけですよね。
いや、どうでしょうね、フェイスブックについてはまだ日本で流行るか流行らないか
っていうふうなことになるか、なるほど、
ね、多少流行ってきたんだかどうなんだかっていうぐらいですから、
はい
はい、その辺は何とも評価のしようがないですけど、うん、
なるほどね、
まあ言うても道具ですから、そこは使える、はい、人がいいように使いこなしてもらえればいいなと思いますよ。そんな、うん、肩肘張らずに使ったらいいんじゃないですか ね、
はい、というふうなことでですね、まあ、電脳系的には、いろいろとまたそういった部分でですね、学歴的にもまたさままの的にも勉強しながらですね、どんどんとやってまいりたいと思います。本日はですね、はい、なかなか本当に貴重な、ね、情報も、生でお伺いできたことが良、かったんじゃないかと思いますし、後藤さん的にもね、またこれからそれこそいろいろな形で電脳的なこと
を、ね、これからもね、ツイッターを見てきましたという方がインファームさんにたくさん訪れるように
さまも頑張りたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。それでは CM に続いて、こちら、
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、 魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談東映自動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃うあなたの街のあなたの何でも相談東映自動車東映東映東映自動車
どうもサンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
でしょうかということでさ、コトさん的にいかが。
いやー久しぶりに来ましたけど、美味しい匂いがして
きましたね。美味しい匂いがしてきましたね。
ここ数日あの差し入れに生かされて仕事してきたので、
うん、生かされたんだ。
温かい食べ物がとても羨ましい。
ちょっと待って、あなた自身が被災すでにしてるみたいだから
本当にね、
そんな言い回しだと、
食べるものがなくて、
なくて、こらこらこらこら。
いや本当にでもね、うんうん、いやいやそんな比較はできないですけれど、
はいはい、
まあこの時期ね年度末ということで、うん、なんていうんですか、地震があっても年度末は訪れるわけで、
それはもう間違いなくね、
はいはいはいはい、そういう意味では違った意味での大変なお仕事をしている人もたくさんいると思いますから、はい、そこら辺頑張って乗り切って、
はい
はい、しっかりね経済回していきたいですね、
はい、まあ、だから小藤さんの場合はね出番がなかなかちょっと少ないんであれですけども、こうやって出てきていただくともみっちりときっちり締めていただくと、
いえいえ、
という形で大変ありがたいと思ってますね。
まあうとうとしながら放送しましたけどね
今後ともまたね、
ライブ途中でうとうとしてましたよ今日。
いやいやいや本当ですか。
寝ながら喋ってましたけどね。
しかしその汗も見てやればよかった。
気づかなかったない
やまあそれにしてもね小藤さんも大変だと思いますけども、ね、あのおばあちゃんも亡くなられたということで大変でしたけども ね、
ま
あ、それぞれ生活の中でやっぱりね、自分がやっぱりそういったことをこうできること、自分らしく生きていくことを忘れないで、
はい、
まあ、生き抜いていくって言いましょうかね、まあ、もちろんお子さんもね頑張って、もう3年生でしたっけ、ね、
はい、もう3年生になりますよ、
ね、でご主人 の、ね、それ、はい、面倒見なきゃいけないし
私今面倒見てもらってます。あ、
それもだって頼もしくて結構なことじゃないですか。
年度末すぎてね、家事どころじゃないんで、
う
ん、
あ、私なんかもうペシャどっかでペシャンコになっちゃったらそれっきりですからね、そういった意味で言うと、でもまあこうやって学大のね、はい、学大 FM の仲間たち、またそういったこういろいろその応援してくださる方集まっていただいて、はい、こういった放送ができること自体をありがたくも本当に嬉しく思ってますんで ね、はい、まあ本当に続々といろんなね、またこうやってお客様、まあまあ今日はサッカー目当ての方もおいでのようなんで、まあカイドさんもねもう早速お鍋もうこれつまんでおいでなんで、今日はまあインタビューもなしでね失礼しますけども、
美味しそうです、
はい、まあそういった部分でいうところからね、サッカーもまたこの佳境に入ってくるかと思いますし、
はい、
これもチャリティーなんですね、
はい、
はい、頑張っていただ
ただきたいと思いますし、すでにもう小藤さんが気持ちがそっちに行っておいているようですので、
代表が頑張ってる、
はい、まあ、本当にそういった部分では頑張っていただきたいなと思いますし、皆さんともども頑張ってまいりましょう。学園、はい、的には次週の放送は4月5日放送ですけども、第1週目担当黒羽由美さんがですね、諸事情にてしばらくお休みということで、再びですね、三枝千恵さんに手伝っていただきまして、はい、楽しく元気にお送りしてまいりたいと思います。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園のホームページ http://学大-fm.com/にて、ご情報をご確認いただきつつ、また、そちら宛てご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それでは、ね、もうサッカーちょっと始まっちゃいますけど、はい、いつものようにちょっとお手伝いいただいてよろしいでしょうか。じゃあマイクそちらの方でちょっと寄せていただいて、はい、はい、皆さんと一緒にですね、学園番組的には、ライブ的に締めてまいりたいと思います。海斗さん、お食事中すみませんけど、またいつも締めの文句だけご協力いただいてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。彼は全然容量分かってないですね。私がそんなこんなで学大学もではまたと申し上げましたら、元気よく来週っていうふうに声をかけていただけるとありがたい。彼突然来て何やってるのか、
何を来てるんだろうこの店の隅
で、ね、すみませんけども、じゃあよろしくお願いしたいと思います。はい、それでは皆さんよろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大学もではまた来週。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。